日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。おはようございます。3月19日日曜日朝7時、名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所作りや地域作りなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。ですね、ファシリテーションや組織開発の中でとても大事な意思決定、合意形成、それは社会づくり、特に民主的な社会づくりですね、ということに、とても大事だ、関係があるんだよという、ことで、でそれは当然、若者というものを真ん中に置いて、活動していくユースワーカーにとってもとても大事だという話を、してきているわけですが、そもそも意思決定ということについてですね、いろんな種類があるんだよという話を、かなりこう文化人類学的なというかですね、歴史学的な視点で眺めた方がいらっしゃるんですね。今日はなのでその意思決定の種類っていうものを、グループ発達の歴史っていうところから見ていきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。意思決定の話なんですが、いろんな人がいろんなことを言ってるんですけどね、どれが正解っていうこともないような気もしています。レンズ、その物事の見方によって変わるってことですのでね、その中でも、我々の業界と言ったら変なんですけども、ファシリテーションとかですね、組織開発、グループダイナミクスですね、っていう、歴史の、中でですね、比較的最近なんですが、生まれた考え方の中に、こう意思決定の種類っていうものをこういうふうに考えてたらどうだっていう見方があるんですね。それをこう歴史的なこう見方、でやっていくっていうことなんですよ。で、そもそも意思決定っていうものはですね、一人でやるものではなくって集団でするものじゃないですか。で、集団で何かしていくっていうことを、人類はですね、昔の昔の昔からずっとやってきたわけですけども、その集団でこう何かをしていこうとするときに、どういう集団であった方がいいかっていう、こう望ましい構造っていうんですかね。これは、パラダイムですね。時代によってパラダイムって違うわけですけど、それによって望ましい組織構造とか集団のあり方って変わっていったわけですよ。っていうところに注目をして、ということは、集団のあり方っていうのが異なるとですね、そこでどういうふうに物事を決めていこうかと、やっていこうかという望ましい意思決定の仕方っていうのも異なるということでですね、それに着目した、ベルギーの方で、フレデリック・ラルーさんという方がいるんですけれども、彼がですね、リインベンティング・オーガナイゼーションか、っていう本を書いてるんですよ。だから、インベンティングなので、再発明、発明のリーダーから、再発明、組織の再発明っていう本ですね。で、これは、結構何十年か前に書かれてる本ですけれども、十数年前かな、っていうふうに書かれてるんですが、日本語版はですね、ティール組織というふうな本の名前で発刊されていますね。ティールっていうのは、色の名前で、緑、深緑っていう感じかな、そういう色の名前で、なんでこういう名前になったかっていうのは後で説明しますけど、ティール組織という名前で、本が出ていて、これはですね、ファシリテーション分野、組織開発分野、の本の中では、異例の大ヒットというかベストセラーになった書籍なんですよ。で、ここではですね、集団の発達っていう話を、ずっとしていく中で、いろんなことがこう示唆的に、あるいは実用的に書かれてるんですけど、今日はですね、意思決定の話ですので、その物事がこの集団の中でどういうふうに、決めていくっていうことが、歴史的に辿っていったのか、で、そういう話をしていきたいかなというふうに思うんですね。はい。で、ラルーはですね、先ほども言ったパラダイムっていうものによって、組織も発達してきたというふうに述べているんですね。で、その発達段階に応じて、わかりやすくするために、その組織については、色と、あとはメタファーっていうものもつけて、その組織のモデルをですね、特徴づけているっていうことが、わかりやすさっていうかですね、の特徴になってるんですけど、 あとは対象とする時間軸、今を見てるのか未来を見てるのかとかね、そういうようなこととかも、説明をしていますけども、まあ、色についてはですね、まあ、ここでは詳しく言いませんけども、ケン・ウィルバーっていう、まあ、思想家、大思想家がいるんですけど、彼が、まあ、意識の発達段階っていう話、いろんな、思想を持ってるんですけど、その中で、まあ、意識も発達していくよねっていう、まあ、どっちかというとスピリチュアルな考え方とみなされることもあるんですけど、まあ、その影響も受けていてですね、ラルーは。なので、今回のそのリインベンティング・オーガナイゼーション。ティール組織っていう本の中の、紹介の中でも組織の発達において、まあ、それぞれの色をつけているのはこのケン・ウィルバーって人の影響っていうものがあるんですけど、まあ、これについては、詳しく説明しないのでよければ、まあ自分で、調べてもらえばいいかなというふうに思っていますけれどね。で、じゃあどんな段階をたどっていくかっていう話なんですけど、本当に古代の古代からたどっていってるんですね。で、まあ、割愛しますけれども、こういう段階もあったっていうことで、まあ、まだ色がない段階っていう、受動的パラダイムというふうにも呼んでいますが、まあ、もう本当に紀元前10万年から5万年っていうすごい古代って感じですかね。これが最も初期の発達段階というふうに彼は言っていて、まあ、これは家族とかの、こう、血縁関係っていうんですかね。っていう小さな集団で暮らしていた時代で、まあ、あんまり今では、その、見られないというか、あるとしても、このパラダイムの末裔となる部族っていう、ことかな、がいくつか残ってるっていうだけなので、まあ、ここはちょっと、我々が今話していきたい組織とかね、集団っていうものを、よりも、よりミニマムな単位ですので、まあ、省略をするし、その後もですね、マゼンタって言って、マゼンタ色、これ神秘的パラダイムっていうふうに言ったりしますが、まあ、これは1万5000年前、あるいは、まあ、もっと、もうちょっと早い時期っていうふうにも言われるんですが、これはまあ家族っていうその小さな、そういう単位よりも、まあ、数百人で構成される部族っていう感じですか、部族。というふうに拡大していって、より複雑な物事に対処する、能力へ飛躍する、まあ、大きな一歩となったということなんですが、まあ、これもですね、数百人ぐらいっていう話で、社会というものが認知されていた時代ですので、まあ今に、応用するにはちょっとミニマムすぎるので、ここではそれもちょっと、省略をしますけれども、まあ詳しくはそのティール組織という本も読んでもらえればと思いますけれども、まあ実際はですね、ここから5つのステージ、段階というものについてよく、ティール組織という本の中では語られるので、その話をしていきたいかなと思っています。まず最初ですが、レッド、ですね。で、衝動的パラダイムというふうに言われますが、これはですね、1万年ぐらい前に始まったものというふうに言われていて、まあ、最初の、こう、首長制ですね。まあ、トップがいてと。で、そこをトップとした、まあ、原始的な王国っていうものが誕生していて、まあ、組織生活を考えるときに、これが最初の形態だというふうに言われてますね。で、パラダイムとしては、こう、まあ、エゴ、自分自身が大事だという、そういう目覚めが、まあ、あるという感じですね。なんですね。まあ、一番最初に言った、こう、家族とか、部族とか、みたいなところは、自分が自分が、みたいなところよりも、もう少し、まあ、小さな単位ですので、それを重視することよりも、周りのみんな、みたいなところがあったわけですけど、ここになるとですね、自我、エゴっていうものが目覚めていって、で、そうすると、まあ、恐れが中心になるんですね。ひょっとしたら、自分は死んでしまうかもしれないみたいなことが、まあ、初めて現実的なものとなっていて、っていうのは、他の、人に侵略される恐れがあるっていう、そういう感覚があるわけですね。なので、恐れが中心になっていく。だから、世界は、何でしょう、危険な場所なんだと。で、力がないと、だから、自らの欲求を満たすことができないみたいな、そういう感覚になってるっていうことですね。そういう時代、まあ、パラダイムだという話です。で、これは非常に自己中心的な視点を生み出すわけです。で、メタファーとしてはですね、狼の群れというようなことがよく言われてですね、まあ、一匹狼なんて言葉がありますが、自分自身のことを最大に考えて、そういう人たちが集まっているというような状態って感じですかね。だからこういう組織はですね、つまり恐れが中心、私たちは脅かされるかもしれないとか、社会とか世界はもう私たちにとって危険な場所で、自分の力でのし上がっていけない、いかないと、もう自らの、なんか欲求っていうものは満たせないんだ、みたいなそういう組織はですね、組織のトップが、こう、やっぱその地位を維持するってことにこだわりますね。で、圧倒的な力を示したいとか、で、無理やりにでも他の構成員を従わせると、まあ、支配的な、運営スタイルになっていくわけですね。 で、この、状態では、まあ、力っていうものが重要であって、なので力に従属するっていうことで、構成員は安心を得ると。まあ、支配関係ですので、そういう、まあ、組織なんだという話ですね。で、まあ、こういう組織だとですね、今っていうところに力点が置かれます。だから短期的な思考の、傾向があるわけですね。なので今日どのようにして生きていくかっていうところが一番、まあ、焦点が当たってるというか大事だっていう話ですね。そうなると、こう気になるのは力のある人ってことなので、その人の影響関係みたいなのをすごく気にするし、自分自身は恐怖とか、あるいは構成員だったら服従とか、いうことによって組織が維持されている状態っていうことですね。いいとか悪いとかじゃなくって、まあ、原始的なそういう、まあ、首調整の時には、そういうような状態で、まあ、組織というか集団っていうものはあったわけですね。なので、意思決定もその恐怖とか、服従とかっていうものに基づいて行われていくわけですね。で、もうちょっと時代が変わっていきます。次はアンバーというふうに言っていますけれども、まあ、茶色っぽい色ですかね。その、順応的パラダイムというふうに言われてますが、まあ、先ほどは道具をこうね、ほとんど使わずに単純農法に、まあ、依存してた、部族社会っていう感じだったんですけど、それからですね、まあ、農業、国家、文明、制度、官僚制みたいな感じに、どんどんどんどんこう進化していくわけですね。で、まあ、部族社会っていうのは、レッドより前の時代ですけどね。で、そこから、まあ、農耕時代になっていったりとかして、みたいな感じで、まあ、所有の概念とかね、まあ、あんまり詳しく言いませんけど、になって、まあ、レッドになってっていう話なんですが、アンバーはその次だっていう話ですね。で、典型的なのは、こう、宗教というか、何かを信じていって、それを、こう、元にした、まあ、集団のあり方というふうな時代なんですが、まあ、何かを信じるっていうことがトップにあって、組織が構成されていったという時代ですね。で、実は、これは古代の時に、起こったことでは、まあ、古代っていうか、結構昔に起こったことではあるんですけど、実は、今日の成人人口の大半が、まあ、このパラダイムに従って生きているというふうに、発達心理学者、の一部は呼んでいるわけですね。で、このアンバーっていう組織のパラダイムはどういうものかというと、自分の属している組織とか、まあ、社会っていうものを、すごくこう中心に考えるっていうことが、まあ、重要としていることなんですね。なので、衝動型、さっきのレッドでは難しかったんですけど、それは何かっていうと、まあ、自分を律するとかね、自己中心的ですから、レッドはね。それが、こう、アンバーになってくるとですね、個人、自分自身が自分自身を律するとか、抑制するとかっていうことができるようになります。属している組織とか社会っていう、それが、まあ、強いですのでね。まあ、だから宗教組織とかっていう、イメージで考えると分かりやすいかなという感じですね。で、まあ、その背景にはですね、正しさを決める普遍の法則や規則、倫理観、というものがあってですね、その基準に沿って正しさが判断されることがある、ということがあるわけですね。まあ、キリスト教的な世界観っていうのはもちろんそうですし、まあ、日本であってもですね、やっぱり、世の中の絶対的なことっていうものについて、それは変えられないというかですね、そういうものだと、世の中はね、っていうふうな認識で動いてた時代があったわけですよ。その時には、それを中心とした社会っていうものが作られていく、集団っていうものが作られていくので、まあ、そういう時代もあったということですね。だから、まあ、属する社会っていうもの、帰属意識がとても重要となるわけですね。まあ、帰属することで、こう、なんでしょう、自らの安全っていうのを得ることができる、わけですね。まあ、なので、翻って、レッドのように、こう、力によって安全を手に入れるんだ、みたいなことは、まあ、あんまり必要なくなってくるわけですね。あるいは、レッドっていうのはですね、こう、力こそ全て、みたいな支配的な個人っていうものに、まあ、権力があったわけですけど、首長とかね、そういうとこに権力があったわけですけど、このアンバーっていうパラダイムでは、まあ、だから社会階級とか、明確な規則とか、そういうものはかなり作りますね。ので、まあ、階級が上位の役割に、こう、権力っていうものを存在させていますね。だから、もう階級なんで、そこは乗り越えられないと。まあ、上の人は上の人、下の人は下の人、それで生きていくのだ、みたいな感覚ですかね。日本にもそういう時代があったと思います。まあ、越えられない壁っていうんですかね。自分の努力で、自分のこう立場っていうのを、変えていくってことではなく、まあ、農民は農民とかね、そういうような時代もあったわけだし、まあ、西洋の時代も、まあ、 なんでしょう、すごいキリスト教的な価値観で行くと階級っていうものも結構重視されていた時代というのはありましたねという感じですかね。で、こんな感じで、こう、アンバーの組織の時は、まあ自分のこう、前提としてるし、この前、まあ、前提っていうものから、まあ秩序っていうものを作っていこうと。その秩序は階級を乱すと。そういう意思決定になっていくよっていう話ですね。で、メタファーとしては、なので、軍隊っていう感じ、ですかね。組織運営の特徴っていうのは、こう、上位下達っていうかね、厳格な社会的階級みたいな。まあ、だからヒエラルキーってことですよ。なので、ヒエラルキーによって情報管理を行って、こう、指示命令系統っていうものを明確にして、で、そうやって運営していくスタイル。こう聞くと、結構今日の、まあ、我々がやっている組織っていうものも結構これに近かったりしません？で、特定の個人っていうものを、こう依存、そこに依存するっていうことが、まあ、前の段階まではありましたけど、それを、こう、まあ、ヒエラルキーではあるんだけど、こう、階級によって分割、まあ、役割分担、まあ、階級ですけどね、によって分担して、まあ、だから、個人がすごく、大変になるっていう、それをレッド組織よりも、分散してるので減らしてるっていう感じですかね、負担が。なので、そうするとですね、これすごく大きかったのは、レッドとか、こう、そういう、原始的な組織よりも、多い人数を統率することが可能になっていくわけですね。秩序とか規則とかそういうものをとても重視しますので、そうすると組織の安定性っていうものが規則に基づいて、できることになりますので、こう、人、ある特定の個人っていうものを求心力にしなくて済む、ので、まあ、そういうことが可能になると。で、まあ、これって結構長期的に運営していくことも可能になってきますね。ある人が亡くなっても、規則というものが、あるので、それを基づいて、まあ、教義と教則みたいなね、そういうようなものを基づいて、こう、運営していくので、まあ、長持ちするっていう話ですかね。で、まあ、規則に基づいて統率をしていくとですね、メンバーが自分たちがどこに留まればいいかっていうことが、まあ、わかりますので、それは安心を見ますね。役割に一体化させるっていう状態、をこう作るので、まあ、ある意味で安心になると。まあ、ただですね、メンバーは規則について疑問を持つことがないので、まあ、従うってことが、まあ、期待されてる、前提されてるという状態になります。そうなると、意思決定の仕方としてどうなのかというと、秩序を維持しようとしたりとか、あとは前例踏襲っていうものが起こるっていうことだったり、まあ変化とか競争っていうものよりもですね、こう安定とか、そういうものを重視するようになりますね。で、まあ時間軸、見てる時間軸なんですけど、さっきも言ったんですが、まあ規則とかそういうものをトップに置くので、長期的な展望とか、あとは計画とか、立てていくことが可能になります。これはレッド組織とはだいぶ違いますね。そうなると、こう長期的に、いろんなものが、こう計画立てていけるようになると、過去の経験を応用できるっていうものに、なるんですが、これとても大きいですね。そうすると、こう、まあ、ピラミッドを作るだとか、あとは大聖堂を建設するだとか、まあ、なんでしょう、こう、長期のプロジェクトっていうんですかね。これを、こう、レッドはなかなかできなかったんですけど、短期的な視野だったんでね。それができるようになると。規則を持つとそういうことができる、秩序を持つとそういうことができるようになるというのが、アンバーの特徴かなというふうに思っています。で、次ですが、進化していくとですね、オレンジという段階。まあ、これは、達成型パラダイムというふうに、言ってるわけですけど、先ほどのアンバーは、こう、世界は普遍のルールがあると、いうような時代だったんですけど、まあ、それによって世界はね、動いてるっていうパラダイムだったんですが、このオレンジになっていくとですね、世界は普遍のルールじゃないと、まあ、複雑なゼンマイ仕掛けのような、すごく複雑なんだけども、部分で分けられるというか、そういうような世界なんだ、みたいな、パラダイムを持っていきますね。だから調査すれば、こう、理解、社会とか、自然は理解できる。これ要は科学の時代に突入するっていう話なんですが、分析的な思考になっていますね。正しいとか間違ってるとか、絶対的な答えがあるんじゃなくって、これは、他のものよりも、うまく機能するなとか、作用するなとか、まあ相対的なというかですね、そういう、こう、絶対的なというところ、から、まあ、相対的な、世界観になっていきますね。で、オレンジのパラダイムっていうのは、順応的にこう、さっきのアンバーですね、なっていくっていうパラダイムは、こう、帰属する社会とか、 まあ、普遍の法則っていうのを、さっきも言いましたけど、中心に置くっていうことじゃなくって、もう少し世界ですね、世界そのものを中心に物事を考えるというふうになっていきます。つまり世界の真実をですね、追求しても、こう、なんでしょう、宗教上の理由とか、まあ、政治的な力とかですね、そういうものによって命を落とす危険性が減少するんですよ。まあ、ガリレオ・ガリレイみたいな世界は、あの世界の真実を探求しようと思ったら、とても糾弾されるわけですけど、あのこのオレンジになっていくと、まあ、世界の真実を希求するっていうものについては、まあ、自由になっていく。でそうするとより効果の高いとか、有効性が高いっていうものを追求するってことが可能になっていく、そういうパラダイムになっていきますね。でそうなっていくと、人々はどういうふうになっていくかというと、あの数値的とか、まあ、相対的にいろんな物事を捉えて、目に見える形で改善するってことができますね。主観的な物事の見方とか、世界はそういうふうになっているというふうな見方から、もう少し一歩進みますので、目に見える形で比較検討、分析をしようというふうになっていくわけですね。なので、こう、絶対的な善悪があるっていうそういう世界観から、これは意味があるかとか、成果があるかとか、そういうような基準に置き換えてるっていうふうな、状態になっていきます。なので物質的なものとか数値的に目に見えるものとか、これを大切にする傾向が生まれていって、だからこの組織の中、オレンジの中ではですね、まあ人として成功するとは何かっていうと、まあ目に見えるものっていうのをすごく大事にしますから、まあ収入の額とかですね、まあどういう地位についてるかとかですね、そういうふうなものがこう良い状態っていうかですね、そういう状態になっていくわけですね。なので、焦点としては今後の人生で獲得したいこととか、成し遂げたいこととか、そのためにこう未来をね、生きていきたいんだみたいな、そういう感じで、なので、ここでこう視野が未来に開いていかれますね。まあただこの状態ではこう目に見えないこと、なんでしょう、自分の、まあ本当の声みたいなね、心の底奥底にある、まあ自分の今ある声みたいなことに重きが置かれるってことがなくなっちゃいますね。そういう組織もやっぱりあるんじゃないでしょうか。さっきの軍隊みたいなところの、アンバーより、もう少し自由かもしれないですけど、もっとガツガツした組織みたいな感じ、のところではやっぱり成果至上主義っていうかですね、そういうような状態になっていくかなというふうに思うんですが、このオレンジの組織のメタファーとしては機械というのが、よく当てはまると言われています。なので、アンバーと似てるとこもあってですね、まだ組織の状態としてはヒエラルキーですね。でもただアンバーはこう厳格に階級があると、乗り越えられない壁があるみたいな感じでしたが、オレンジになるとこう社長とか従業員とかそういう階層、ヒエラルキーはあるんですが、だから階級ではなく階層っていうものはあるんですけど、あの成果至上主義ですので、成果を上げた従業員は評価を受けて出世できますと、まあ実力主義ですというようなことがオレンジでは特徴ですね。つまりアンバーだったらこう能力があってもですね、階級の壁は乗り越えれないんですよ。なんだけどオレンジは、変化を歓迎して競争が可能になって、まあ、だからイノベーションが生まれやすくなっているので、頑張れば頑張るほどこう報われるというか、そういうふうになっていくわけですね。なので、アンバーの時にはなかった部門ができていきます。例えば研究開発をしようとか、そういう部門ができていく。あとはマーケティングをやっていこうとかね。これは結局、その、どっちもですね、試行錯誤。試行錯誤をしていけば、まあ、もっとこの組織はとか、私はとか良くなるというような活動じゃないですか。研究開発もマーケティングもね。で、これはアンバーにはないですね。頑張っても乗り越えれないっていうのが前提ですので、アンバーは。でもオレンジは、頑張れば頑張るほどいいので、やっぱり他の人より抜け駆けしていこうというかね、抜きんでようみたいなことから、まあ、研究開発をして、あるいはマーケティングをしてみたいな感じで抜きんでるっていうような部門、が、まあ、自発的に生まれていくわけですね。で、あとは大きなのは、まあ、株主という存在ですね。これもちょっとあまり詳しく言うと込み入っちゃうんですが、まあ、その自分の組織を評価してくれる人っていう存在が登場していくのもこの時代になっていきます。で、そうすると、自分たちの組織の説明責任を果たすということが必須になっていくので、組織の中ではですね、マネジメントっていう概念が生まれていきますね。目標管理っていうものが、特に有名ですが、目標を、それぞれの構成員だとか集団、部門にあてがって、マネジメントをしていくっていうのが、まあ、一般的になっていくわけですね。 つまり目標を達成するためにどうしていこうかっていう考え方がすごく大事になってくるわけですので、まあお金はこうやって使っていこうかとか、あるいはそこの考え方に基づいて、まあ組織運営はこういうふうにしていったらいいんじゃないかとか、役割はこういうふうに分担していったらいいんじゃないかとか、いうことを、アンバーはやっぱりその階級だったので固定的だったんですけど、その分担の方法とかお金の使い方とかね、オレンジはそれは少し柔軟になっていくっていう話ですね。ただ、特に経営者、トップ層にとって、まあ、裁量権、こう、役割をこういうふうに分担していこうとかっていうふうに、まあ、トップダウンによって分担していくことによって、まあ、だんだんこう、管理できないんじゃないかしらと、自分に負担がめちゃくちゃ集中するんじゃないかしらという恐れはむしろ増大していくことになりますね。で、そうなるともう、なんか抱え込んじゃって任せられないみたいな状況になるっていうこともよくあるわけです。で、そうなると、裁量権の分配っていうのが十分に行われることが難しいと、抱え込んじゃって、背負い込んじゃって、追い詰められちゃって、みたいな、状態になってしまうので、その分配が遅れるとですね、まあ、現場の人たちは最前線でこういうことがあったらいいんじゃないかって、まあ、キャッチした情報とかが、まあ、あったとしてもですね、それを、こう、トップ層に、生かしてもらうっていうことが、まあ、難しくなることもある。つまり簡単に言うと現場からですね提案を上げても上には全然伝わらないというような構造も生まれてきちゃいますね。だからそれはトップ層の恐れから生まれてくるんですよ。で、そうするとその組織はですねだんだんこう頭が固くなっていくというか、次第に変化の波に遅れて、まあ、変化が遅いと、不安あの安定的に、安定というか固定的な組織になっていっちゃうって話ですね。でそんな葛藤を抱えるんですが、まあ、変化と競争の中で生き残るっていうことが、まあ、個人としても組織としてもそれは大事かなというふうに思うので、まあ、どういう行動様式になっていくかっていうと、人間であるんですけども、なんかさっきも言いましたが、組織、メタファー組織なので、なんか私はこう歯車の一つじゃないかと、生産性を高めるためのパーツじゃないかしらと、機械のように働くっていうことが生じていくわけなんですが、まあ、これが翻ってですね、人間としての幸せは何かっていう、むしろ原点回帰というんですかね、これが生まれる契機、きっかけというふうにもなっていく、ですね。まあ、で、この傾向は、こう、のし上がってる人たちには、あんまり、疑わないものとして、いくんですけども、まあ、出世街道から外れた人たちにとってはですね、こう、人間性の原点回帰っていうか、そういうものは大切になっていくと言われています。あの、個人的には、こう、そういう組織に所属した若者たち、が、まあ、結構この人間って何だろう、みたいなものにぶち当たるっていう感覚は、最近では多いのかなっていうふうに思ったりしているので、結構このオレンジだとか、あとはまあ、ひょっとしたらアンバー、レッドっていうふうな組織は、所属してしまうと悲しいですが、結構この、オレンジ、まあ、あるいはアンバーあたりの組織っていうものは、あの、いわゆる、こう、残念な組織、まあ結構、でも残念だけど大衆的なというかよくある組織として見られるものかなというふうに思っています。で、その後、ですが、進化していくとグリーンという段階に行きます。これ多元型パラダイムというふうにも言ってますが、さっきのオレンジとか、まあ、ですね、アンバー、それより二つ前のアンバーっていう、こう絶対的な善悪っていうもの、これを成果があるかないかみたいなふうに置き換えたのが、さっきのオレンジだったじゃないですか。なんですけど、グリーンは、まだこれ、なんかもう少し、進化できないかなというふうに考えます。つまり、歯車の一部っていう、そういう考え方であったオレンジに対して、そうじゃなくって、人生には、こう、成功するとか失敗するとか、それ以上の意味があるんじゃないかというふうに、まあ、考えていくというか、そういうパラダイムを持っていくわけですね。なので、オレンジの反省みたいな、そういうものが色濃くなっているのが、このグリーンでございますということなんですが、パラダイムとしては、だから仕事の成果っていうよりも、人間関係の方に価値を高く見るということになります。で、人間関係に価値を高く見るとですね、まあ、権力ってなんだみたいになってきますので、権力の不平等っていうのは不要になるし、それをこう生み出すようなこう役職的な階層っていうんですか、それも不要だというふうに見なすようになりますと。まあ、さっきも言いましたが、オレンジの反動っていうか、そういうものによって生まれてきた視点なわけなんですが、まあ、よく NPO とか、そういう非営利組織みたいなところは、このグリーンの考え方を持ってるとか、だんだん増えてくるかなというふうに思っていますね。で、メタファーとしては家族、ファミリーだというふうに言われます。 で、まだヒエラルキーではあるんですね、組織構造としては。社長とか、従業員みたいなものは持ってるんですが、オレンジ組織のように機械的な働き方、ということではなくって、もっと人間らしく、生まれ持った主体性っていうものを発揮して、まあ、個人個人の多様性っていうものを尊重していこうよって、いうふうな組織を目指す運営スタイルを取り、ますね。で、大きな特徴としては言葉が変わってきます。従業員、労働者みたいな表現じゃなくって、そういう、かつてそういうふうに呼ばれてた人たちはメンバーって呼ばれたりとかですね。あとは何々さんとかですね。そういうふうにして呼ぶとか、まあ、平等に接するっていう思いが強くなってきますので、言葉が変わっていくっていうのがこのグリーンの組織の大きな特徴かなというふうに思います。なので、権限の異常もですね、まあ、オレンジだとトップダウンっていうのがもうすごく強かったんですが、それよりもですね、まあ、現場の、スタッフの人たちに意思決定の大半っていうのを任せていますね。だから変化への対応っていうものも、それより前のオレンジよりは高まるということがあります。で、リーダーのあり方も変わってきますね。トップダウンで指示命令、恐怖による支配みたいなところとかが、まあ、それ以前の組織では多かったんですが、そうではなく寄り添うんだと、伴走していくリーダーだということが大切であって、組織としてはこう、うまくボトムアップできることが求められるということになっていきますね。で、権限の異常、さっきも言いましたが、それ進むんですが、その中で組織をまとめなきゃいけないっていうことがあるので、まあ、一筋縄ではいかなくなっていくわけなんですが、そうすると、強力な組織文化とか、価値観とかっていうものによって、組織のスタッフっていうものを、つなぎ止めるっていうことが行われますね。で、そのために、じゃあみんなで話し合っていこうっていうふうな文化が醸成されたりとか、ここで対話と言われるものだったりとか、まあ、参加型のワークショップとかですね、そういう研修会も含めて、そういうものが多く内部で開催されるような傾向があります。概して言いたいことが言えて、まあ、風通しが良くなるっていうんですかね、まあ、エンゲージメント、コミットメントみたいなものも高まっていく傾向があるのがこのグリーン、ですね。で、さっきのオレンジだと、こう自分の組織のことを中心に見る株主っていう視点がとても大事でしたが、グリーンの場合はもうちょっとこう広く関係者全体、これステークホルダーって言いますが、利害関係者、社会への関係者っていうふうに視点が広がっていきます。特別扱いにするのをこう株主だけにするんじゃなくって、自分と関わるあらゆるものっていうものを平等に扱おうというふうにしていこうとするので、自分たちが生み出そうとする製品とかサービスっていうものもこう社会にとって大切なことを届けたいっていうふうな思いが強くなっていくっていうかですね、そういう状態になっていきます。ただですね、グリーンはですね、グリーンの罠と言われるようなものがあって、合意形成、だから昨日喋ったコンセンサス、これの罠に陥るということが言われています。グリーンはお互いを思いやる気持ちは非常に高いので、一人一人を大切にしたいから、合意形成、コンセンサスをよく試みるんですよ。試みるんですが、やっぱりこう、ヒエラルキーなので基本的に、やっぱり経営者の権力っていうものをこうじゃあ実際にどうしていくんだと、その一緒に決めてそれを実際に誰がやるかとかどうやるかとみたいな、権力権限っていうものを組織内に、実務的にこう分散するっていう、まあプロセスっていうかルールっていうか、それが未整備、まだ整備されてないっていう感じなので、結局そうすると話し合いはしたいし、一人一人は尊重したいんだけど、そういう実務的な面でこう時間がかかってみんな疲れちゃうんですね。あるいはこうリーダーの器っていうものによって大きくこう権限以上っていうものの度合いも変わってくるわけですよ。同じ NPO でもですね、リーダーの器、人間性によってつまり人によって、現場のスタッフにどの程度任されるかっていうのは大きく変わる。だからこれは仕組みによって解決していくっていうのが必要になってくるっていう話なんですが、それがなかなかできない、人依存だみたいなところがグリーンの罠になってくるわけですね。だからコンセンサスが取れないとこれ本当に、皮肉なんですけども、グリーンの組織であったとしても最終的には理事長とかそのトップとされるような役割の人に鶴の一声じゃないけども、それが決定団になるってことがよく生じますね。みんなでめちゃくちゃちゃんと話し合おうとするんだけど、最終的には鶴の一声で決まるみたいな。だからせっかくみんなで考えたことが結果的にちゃぶ台返しになるわけですよ。でそうなるとこうメンバーは失望しますよね。なんだと、一生懸命話してるのにみたいなね。でリーダーもでも実はそれに気づいてる。リーダーもそのことに悩んで葛藤を抱えるということなので、だからこれがグリーンの罠というふうに言われます。 まあだからこういう課題はあるんですね。あるんですけども、まあオレンジとか、より、オレンジ組織とかよりは、まあメンバーの意見も言いやすくて、風通しがよりよく幸せの組織経営っていうのが可能になっていくっていうのがこのグリーンの段階になっていきます。こういうのも結構多いんじゃないでしょうかっていう話ですが、で、最後に、ティール、深緑っていうかですね、この色の進化型パラダイムというところに、発達していくというふうに言われています。で、今までのパラダイムはですね、こう、自分たちの世界観っていうのに価値を置いてたんですね。まあ、だからオレンジとかは当然成果とか、論理とかね、そういうものが重要だっていうふうな価値観があったじゃないですか。で、さっき言ったグリーンもですね、成果とか論理ではないんですけど、でも人の幸せとか、感情の部分、人間関係とか、が重要だっていう世界観が、あったわけですよ。なんですけど、この、ティール、まあ、進化型パラダイムというふうに言っていますが、これはですね、こういった意識状態自体が進化するっていうふうな認知を持ちますね。だからこれじゃなきゃいけないではなくって、これもあれもみたいな意識状態が醸成されているといった特徴がありますね。だから意識の焦点の当たる先が、まあ、あらゆる領域っていうものを積極的に活用するってことを大切にしていますね。だからパラダイム自体にこうなんかこれじゃなきゃいけないっていう優劣を感じていないんであって、特定の状況下においてふさわしい行動とか、まあ、言動っていうものを選択するような状態になっていく、より柔軟になっていくってことですね。ああそういうこともあるんだなということになって適応していこうっていうふうになっていく意識の状態っていう話ですね。で、こうなっていくと、恐れとか野心とか、願望とか、まあそういうエゴについても一定の距離を置いて眺めるようなことができるって話で、意思決定の基準っていうものが、こう、なんか手に入れたいものはこれだからとか、社会規範がこうなってるとか、成功するためにはとか、まあわかんないけど、こう外的な要因っていうかですね、そういうものが、こう意思決定の基準になっていくんじゃなくって、私たちは本当に何を求めてるんだろうかとかですね、そういう内的な、こう声、心の奥底にあるこう内的な声みたいにこうシフトしていく。だから自分たちの意識状態によって意思決定っていうものが大きく決まっていくっていうことになっていきますね。これはグリーンとはちょっと違いますね。グリーンはやっぱりある程度目指す目的とかっていうものが明文化されていったりする中で、こういうことを私たちは目指そうっていう、結局それってオレンジとあまり変わらないわけなんですけども、ティールになってくると自分の内的な声、今感じてるとか感覚とか、そういうものとかをすごく大事にしていきますね。だから自分が何者なのかとか、人生の目的は何かとか、そういう内省に駆り立てるっていうことが、進化型パラダイムっていうところの特徴になっています。だから人生をこう、なんでしょうね、自分の本当の姿を明らかにしていく、まあ、それは個人的、まあ、あるいは集団的な旅路、これが人生なんだみたいになっていく見方ですね。で、こういう人は、なんか大志を抱いているように見えるんだけど、それはちょっとオレンジとかグリーンとは違って、でもなんか野心的じゃない感じ。大志はあるんだけど野心的ではない感じ。周りからそういうふうに見られるっていう、イメージかなという話ですね。で、よくこういうパラダイムの中で行われる行動としては、個人だったら、こう身体からの知恵を借りるとかね、自分の声とつながるみたいなことをよくします。まあ、特に瞑想とかヨガとか、そういうものを積極的に活用したり。しますね。あとは自然とつながるとか共生するとか、いう場面を意識的に多く持つっていうことも大切と考えるし、そうなっていくとですね、人生と自然というところについて全体性が高まっていって、まあ、よく言われる自分がこう自然と一体であるっていう覚醒にもつながっていくわけですね。そういうような状態がティール、進化型パラダイムの、まあ、構成員とかメンバーっていうところには起こってきたりしています。で、組織のメタファーとしては生態系、まあ、命ですね。で、まあ、ティール組織の提唱者のフレデリック・ラルーは、まあ、こういう、こう、パラダイムにつながっている実際の事例っていうのを結構調査して、で、それを、まあ、ティール組織というふうに名付けたんですが、結構その調査の中で、見つけたのは、こう、自分の組織を生態系とか生き物、生物と捉えていることに気づいたんで、こういうメタファーを持ち出してきたんですね。で、それは何かっていうと、自然っていうものはですね、こう、中央からの指令とか、統制もなく、常に環境に適応していく、っていうような、ものですね。森っていう概念があるじゃないですか。森は誰が作ったのかっていうと、誰かトップが作って、森にしようと思ってなったんじゃなくて、勝手に森になっていくんですよね。中央からの指令とか統制もなく、環境に適応しながら森になっているっていう話なんです。これも一つ命、生命体みたいなものと感覚同じなんですが、 組織もですね、誰かが作るみたいな感じではなくって、組織になっていくっていう、そういうような特徴があるっていう話ですね。で、まあ、こういう組織は3つの特徴があるというふうに言われてるんですけども、まあ、あまり詳しく言うと、長くなってしまいますので、意思決定の側面だけ今日は取り出していこうかなと思いますが、最近よく聞かれる自律分散型、まあ、DAO、DAO というふうに言ったりしますけど、こういう組織構造を取っていきますね。さっきの森と同じですよ。森が誰かが、命令して作るんではなくて、森という単位が勝手に、自己組織化していくみたいな、そういう話ですね。まあ、あるいは細胞っていう考え方でもいいかもしれない。脳からの指令がないと、体は発達するっていう話じゃなくって、細胞が自己増殖する中で器官っていうものを作ったりとか、まあ、そういう臓器を作ったりとかしていきますよね。で、そういうような考え方と似ていますけども。で、ここの、こう、ティールの組織の中でよく使われる意思決定の方法は、アドバイスプロセスと言います。助言プロセスとも言いますが、これはですね、こう、何かこれがいいなとか、この方がいいかなっていうふうに思う人が、まあ、提起をしてですね。で、コンセンサスだとみんなにそれを問うんですけど、アドバイスプロセス、助言プロセスの場合は、反対がなければそのまま進むと。同意、まあ、いいんじゃないというふうに同意があれば、同意のもとで進んでいくと。明確な反対、これをすると何か悪影響があるよっていう場合は考え直すんですけど。で、提起した人を中心に、じゃあそういうふうにやっていきますねというふうに自己組織化して活動は進んでいくんですね。ただ、自分勝手にやるんじゃなくって、関係者からのアドバイスっていうものを非常に、重要にしていきます。参考にしていきます。で、参考にするだけなので、そういうふうにしなきゃいけないっていうことは、周りの人は強制できないんですけど、まあ、自律的な集団行動をしていくことが必要なので、まあ、そういう能力が必要になっていくわけですね。で、誤解してほしくないのは、このアドバイスプロセスをたどれば、ティール組織になれるということではないです。その他の特徴、全体性、ホールネスとかですね、あと進化する目的、まあ、なんだっけ、エボリューショナリーパーパスだったかな。まあ、まあいいんですけど、まあそういうような要素とか全部兼ね合った中で、まあティールっていうものが、果たされるっていう話なので、今の意思決定は、まあそういうところでもって本来的に機能するんですけど、ただ、まあ自律分散型の意思決定をしていこうと、するときには、その方法としては、まあ参考になるかなというふうに個人的に考えています。以上、こんな感じで、組織は、まあ、発達していくし、それに基づいて意思決定の仕方とかも変わっていったという話をしていきましたが、最後にちょっと注意点なんですけど、こういうふうに喋っちゃうとですね、こう、段階が上になっていくほど良いとかですね、優れてるっていうふうに思われるかもしれないんですが、そうではないと。より複雑な事態に対処できるようになるというふうに見なすべきだということをラルーは言っています。例えればですね、こう、じゃあ子供は大人より、劣ってるのかという話ですね。で、それは違うという話ですよね。そうじゃなくって、優劣をつけたいんじゃなくって、今対処すべき状況っていうものが、より複雑になっているものほど、より上の段階になっていくって話ですね。だから、対処すべき状況、文脈っていうか、そういうものがどんなことになってるか、によって、それに応じて組織構造が選ばれていったんだ、進化していったんだって、そういう発想です。で、意識は段階的には発達、進化していくってことはあるわけですが、まあ、だからその段階が前の段階よりも優れているっていうふうに見なす必要はないわけですね。あと、色とか、こう、そういう段階っていうものは、抽象化に過ぎないので、なんか単純化して表す地図のようなものなので、そんなにこう現実は単純じゃないという話ですね。これも注意点ですね。だから込み入った現実の理解を促すためのレンズなので、現実がこのように完全に描写されてるわけじゃないということも注意かなというふうに思います。あとは、これも超大事なんですけど、各段階っていうものを今、ね、一つ一つかっちりちゃんと説明したんですが、それぞれの組織活動っていうのが、こう、じゃあ単一のパラダイムに収まって活動してるのかっていう話なんですが、もうちょっと人間は込み入っているのでですね、それぞれの段階っていうのは包含関係にあるというふうに言っています。だから、ある段階は常に前の段階を包含する関係だという話で、完全に次の段階にパチッパチッパチッと移行していくんじゃなくって、 例えばオレンジの、段階にもアンバーっていうものは含まれてるしみたいな、そんな感じでこう前の段階っていうものを包含していますので、やっぱり文脈によってその意思決定の仕方とか、望ましい組織っていう構造は変わっていくっていう、そういう考え方はありますね。で、大事なのは意識の発達段階なんですね。これが組織の段階っていうのを変えていくわけであって、それじゃないと移行していかないって話ですね。こういう組織を作ろうというふうに思っても、そのメンバーとか構成員の意識っていうものが発達、進化していかないと、それ以上の、組織、の段階には移行しないというふうに言われます。で、どういう時に移行するのかっていうと、やっぱり、次の段階に移行するときは、今の世界観ではなんか変えられないなと、もう少しうまく、物事に複雑なことに対処しなきゃいけないなっていう時に移行するというふうに言われます。だから逆に言うと、現在の世界観にこだわって、こう問題を無視しようとするとき、今の段階に留まろうとか、前の段階でより安心するようになろうとかっていうときには、組織の、段階というのは移行しないというふうに言われていますね。で、結構それは、こう、決定的な要因っていうのはリーダー。組織の中で影響力を持つ人っていうかですね、影響力を持とうとしたり、活動したりしたり、するような人たちが、どういうパラダイムを持って世界を、見てるかっていうことに、よります。だから、そういう人たちが、こう、合理的だと考える組織にしかならないっていう話ですね。で、自分が、こう、世の中に関わっていくときのあったやり方で、組織を作ろうとしますので、そういう人たちの、意識の発達の段階を超えて進化することがないということは注意なので、頑張ればそういう組織が作れるということではなく、まず自分たち、自分や自分たちを磨き上げましょうというところにならないと、そして必要に、その文脈に必要な組織というものしか選ばれないので、そういうことは注意かなというふうに思いますね。で、レッドとかアンバーとか、そういうこう、なんともヒエラルキーとして動かしがたいような組織の段階だと、なかなか発達っていうものは、集団の発達っていうのは促せないと思うんですが、グリーンぐらいになってくるとですね、みんなの力で意識の発達とか、集団の発達を促せる可能性があるので、これはこう意思決定の進化にとって希望かなというふうに思っています。だから、我々はですね、こう集団の中での話し合いの方法とか、意思決定の仕方っていうものをもっと進化させていくことによって、もっと複雑な事態に対処できる、可能性っていうのを高めていくっていうのが大事。ティール組織という考え方ではそういうことが言われているので、こういうような考え方を持っていくと、グループ発達っていうものがあると考えていくと、意思決定がコンセンサスが必ずいいというふうには思えない。それだけじゃなくって、どういう時にコンセンサスがいいんだろうとか、あるいはどういう時に階層的なものが生み出されるんだろうとかっていうふうにいろんな示唆が得られると思うので、この考え方非常に大事だというふうに思っています。今日はちょっと長くなってしまいましたけれども、明日もね、ちょっと長くなるような気がするんですね。結構ファシリテーションの世界で大事な考え方で、ティール組織という考え方を今日は紹介しましたが、明日もちょっと、これに続くというか、これとは違う側面で、かなり我々の業界で大事な話をしたいなと思っていますけれども、今日も聞いてくれてありがとうございました。また明日も聞いてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りは、stand.fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォーム、ノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。